私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方に、ユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気を揉ませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。そして、彼らが信じない理由について、イエスは、私の羊ではないからである。このように言われています。ヨハネによる福音書10章は、羊の囲いの例えに始まり、私は良い羊飼いであるという有名な箇所、そして今日の日課と羊に関する事柄をそれぞれの主題にしています。そして羊の門であるイエス、良い羊飼いであるイエス、今日の日課ではそのイエスの声に従う羊、そして従わない羊、このように展開していることがわかるのです。特に直前の箇所で、私は良い羊飼いであると言われたイエスは、私は羊のために命を捨てると言われ、また羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになると続けられているのです。つまり今日私の羊と言われているのは、良い羊飼いである主イエスに導かれ一つの群れになる羊のことを言い表していることがわかります。これに対して彼らユダヤ人たちが私の羊ではないと言われるのは、良い羊飼いである主イエスに導かれることを彼ら自身が拒んでいるからです。彼らは主イエスが教えられることについても、そのなされることについてもわからないのです。彼らの理解してきたことに照らし合わせるならば、イエスがされることは律法違反に思われましたし、イエスが教えられることは神を冒涜しているかのようにさえ聞こえたのでした。ですから彼らユダヤ人たちにとって、この羊飼いに導かれる羊の群れとなることは考えられないことであったのです。しかし同時に、イエスについて、もしかしたらメシア、救い主ではないかという思いもないわけではありませんでしたから、彼らにとってイエスの存在はもどかしいものであったのでしょう。もしメシアならはっきりそう言いなさいという彼らの問いは、そのような彼らの姿を明らかにしています。しかし彼らにもどかしい思いをさせているのは、彼らが言うようにイエスがその態度をはっきりとしていないからではありませんでした。私は言ったが、あなた方は信じないと言われているように、その理由は彼ら自身にあったのです。それは彼らがイエスの言われる言葉を受け入れず、自分たちの考えによって全てを捉えようとしていたからでした。あくまでも自分たちが主語であるということを固執していたと言えるでしょう。私の羊ではないからであるとイエスが言われるのはこのことでありました。私の羊、すなわちイエスの羊であるということは、イエスという羊飼いを命の主語としてこの方に導かれる存在を意味しているからです。 彼らにはそれは受け入れられることではなかったんです。以前宗教という意味の英語 religion というこの言葉の語源から2つの宗教があると明らかにされた江口佐伯先生の講演の内容に触れたことがございます。その講演はルターと親鸞というタイトルでありまして、ルターと浄土真宗はさまざまな面で非常に似ているとこう言われるわけですから、そのことに触れておりました。例えばルターは信仰のみというのに対し、親鸞は唯心、ただ信ずるのみと教えたことなどが挙げられます。江口先生は両者は似ていると言われるが、似ているということは同じではなく違いがあるということで、その違いについて宗教を意味する英語の語源に遡って説明をされたのでありました。一つ目の語源であるラテン語リーゲンスは注意深い、没頭したという意味になります。これにリ、RE ですね、が繰り返すという意味の言葉がついて、何度も何度も、注意深く考えるということから、吟味するという、意味になるというわけです。そして2つ目の語源であるラテン語はリガーレという言葉でありますが、これは結ぶという意味を持っています。これに、リと先ほどと同じように言葉をつけると、再び結ぶという意味になる。江口先生は浄土真宗の方を、吟味する宗教であるとし、またルター派を再び結ぶ宗教として、それぞれの違いを救いに至る道のりを一本の線に例え説明をされたのでした吟味する宗教とは、人間の側が考えて吟味し、こう少しずつこう高められて、やがて悟りに至る、そういう宗教になるわけであります。つまり吟味するという語源を持つ宗教は、吟味をする人間の側の努力あるいは修行、そういった行いによってやがてこう救いに至ることができるという宗教になるというわけです。言うなれば、今日に福音の日課に登場したユダヤ人たちの宗教観はこちらの側にあったと言えるでしょう。自分たちの行い、律法に対する熱心さが自ら救いに至らせると彼らは信じたのでした。一方、再び結ぶという宗教とは、救いへ至る道のりに例えられるこう一本の線が途中でぷっつりと切れている、そういう状態になっています。そしてその切れたこう隔たりは大変広く、とても人が頑張っても越えられない、そういう絶望的な隔たりであります。人間の側がいかに考えても修行をしても良い行いを重ね高められたとしても、切り離された向こう側に達することは決してできない。人は救われないという絶望のただ中にあるということです。そしてこの切り離された線、人間の存在を絶望のただ中へと追いやる隔たりが、人間ではなくただ神によって再び結び合わされたのであります。それがキリストの十字架の出来事です。こうして人は切り離された決定的な隔たりとなっていた向こう側に、キリストの十字架によって迎え入れられるようになり、 救われるというわけであります。つまりキリスト教が伝えるイエスの出来事は、人間がどれほど実行を重ねたとしても良い行いによってもたどり着くことができない救いへの道を再び結んだ神の恵みの出来事なのです。ですから私たちの行いに一切よらず、すなわち私たちが救いに対して主語となることはなく、ただ神の恵みに対する信仰のみなのです。ところが江口先生はその著書の中で、この信仰のみという理解への誤解について触れています。ルターが信仰のみと主張したのは、その前提があるわけで、それはルターが論争の相手とした当時のカトリックの主張である、人が救われるのは信仰と善行、良い行いであるという行為義人の考えに対して、それに対抗するために信仰のみと主張したのである。つまり信仰のみとは、信仰と良い行いが必要、この2つが必要だと主張した相手に対して、良い行いは不必要であるということを主張するために信仰のみであると主張したはずなのです。しかしこの信仰のみという言葉がいつの間にか一人歩きしてしまい、信仰というものが誤解され、人の行いと同じように捉えられる危険に陥っているのではないかと江口先生は言われているわけであります。そして江口先生は信仰のみの誤解について次のように指摘しています。その人が救われるのは、その人の信仰のあるなし、その信仰の熱意の量的質的な大きさ強さが、さらに言えば洗礼を受けているかどうか、その人が神の存在を認め、神の守り支えに対して熱い信念を持っていること、つまりその人の信仰によって救われるかどうかが決定するというのである。詰まるところは行為義人と同じことである。信仰のみということが、信仰と行いの両者ではなく信仰のみと行為行いを否定した、これがもともとの主張であったのですが、やがて信仰という人間の信じる度合いに違いがあるかのように、そしてその度合いによって救いが決定されるかのような誤解が見られるというのです。ルターが信仰のみと言ったのは、信仰と良い行いが必要とする相手に対し、救いに必要な要素として良い行いを排除することを目的としていました。そしてそれは、人が救われるのはただキリストの十字架によることを明確にするために他なりません。一切の人間的な事柄にではなく、ただキリストの十字架を通して示された神の恵み、その愛が罪のゆえに絶望的となった隔たりを再び結び合わせ、私たちを救うのであります。この神の出来事を信じる信仰ということが言われるわけであります。直前の場面でイエスは、私は良い羊飼いであると言い、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとも言われました。実際に私たちの良い羊飼いは羊のために命を捨てられる方となりました。私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたのでした。 それは私たちの信仰のゆえではなく、私たちの行いを理由とすることもありませんでした。良い羊飼いが命を捨てられたのは、ただ神の憐れみと恵みのゆえでありました。一方的な恵みが私たちに向かって豊かに注がれたのです。それによって私たちは救われるのです。それはちょうど別な場面でイエスが、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださると教えておられる通りであります。私たちが熱く大いに信じられる時にも、また逆に信じることができないように思える時にも、私たちの信仰的、身体的、その他の状態と無関係、神の一方的そして自由な御心が全ての人に恵みを注がれるのです。正しいものにも正しくないものにも雨を降らせ、太陽を昇らせる神は、同じように人間の状態に一切関わらず、等しく神が作られた被造物全てに恵みを注がれるのであります。そしてこの神の恵みを恵みとして受け止めること、これこそ信仰であり、信仰のみが驚くべき恵みを受ける器となるのであります。また恵みは無償の賜物を意味しますから、受け取る人間として都合が良いことや好ましいことを必ずしも意味しているわけではありません。神の恵みについて自分の願い通りのものを期待するとき、人は自分を主語としたまま神に向かっているということになるでしょう。そうではなく、神が与えられるものを無償で与えられるゆえに、それを恵みとし、それが決して好ましく映らない時にも、逃れたいと恐れる時にも、それを恵みとして受け取っていく、これこそが神を主語として生きるということであり、それが信仰なのです。今日主イエスが、私の羊は私の声を聞き分けると言われているのはこういうことである。ユダヤ人たちが私の羊ではないのは、彼らがあくまでも自分たちの知識や経験、また理解によって自分を主語として譲らないためであったのです。一方、主イエス・キリストに導かれ命を得る群れ、これこそイエスの羊ということであります。そしてこのような良い羊飼い、羊のために命を捨てる良い羊飼いが与えられている、これが恵みそのものなのであります。イエスというただお一人の羊飼い、しかも私たちのために、絶望のただ中にあった私たちのために、命を捨てられるほど羊の命を大切にされる羊飼いに導かれて、この羊飼いイエスに十字架と死と復活によって、このように大いなる恵みをいただいて、私たちは信仰によって一つの群れとされ、新しい命に生き始めるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。 アーメン。